大阪芸大がくらじポッドキャスト、今回のお相手は大阪芸術大学放送学科アナウンコースの川村光と
太田恵と
声優コースの平本圭と
制作コースの松永あずさと
広告コースのホーマン幸男です。
よろしくお願いします。さあということで今回もポッドキャストということで、今回のポッドキャストはですね、残念ながら本編の内容をご紹介することができませんので、私たち5人のフリートークのみでお届けしたいと思います。さあですがその前にですね、今回お送りした本編シュガードリップ始まりの脚本が選ばれた太田さん、
はい、私ございます、
はい、収録を終えた感想何かありますか。
いやもう、まあ、初めて脚本が選ばれたということで、はい、まあ、それも身にしみる感動といいますか、涙ちょちょぎれるぐらい嬉しかったんですけど
ちょちょぎれるぐらい、
そう、嬉しくて、でやはり主役で主演の2人、平本くんと三好さん、はい、そして永田くんも協力してくれて、いや本当にね、外で聞いてて女の子がキャー、それがそのキャーが主役、はい、あの平本くんにじゃなかった。平本くんはなんかやらしいな、
やらしいな
とか言ってんけど、三好さんの可愛さにもう、あ、可愛いって言ってたよな。
スタジオの女の子でしたね。
こんな喫茶店にこんな女の子来たら、それは恋も始まるわな。
多分甘党の女の子の喋り方、ああやろうなって感じの喋り方でした ね。
外で聞いててね、そういう風に思ったと。
はい、すごいよかった。
じゃあそのいやらしいと言われた平本くんはどうですか。
平本です。
はい。
ちょ
っといい声作りましたよね。
ちょっとね、マスターがちょっといい声の感じで。まあね、5月10日のやつでも僕出させてもらったんですけど、はい、その時とはもう全然違うアプローチであったり役作りであったりっていうのが、自分の中ではすごいなんかまた新しいなんかあれだったんで、ぜひ聞いてもらいたい。もうあの5月10日も聞いた人はぜひ今回も聞いて、この平本の違いをこう感じてもらいたい。
さすがですね。
生放送でね、
はい、生放送で
聞いてください。生放送で聞いてください。
そうですね、はい、ということでですね、今回さあ早速テーマトークへ参りたいと思いますけども、今回お送りストークダメですね。
頑張れ頑張れ、
ダメですよ、はい、I can do it って頑張りますよ、はい、です。さあということでですね、今回のトークテーマはですね、はい、本編シュガードリップ始まりのストーリーにもありました通り、うん、異性との素敵な出会い。わー、
なんだこれ、なんだこれ。
まあ、一人でディゾルブやってみましたけども、はい、ということでですね、今回ブースのこの5名でですね、はいはい、果たしてどんな出会いに憧れているのか、まあリスナーの皆さんにおかれましては全く興味がない話題ではありますけども、まあ10分少々ですね、ちょっと我慢していただいてお付き合いいただきたいと思います。
お願いします。
さあ今回は理想のシチュエーション出会い編と題しまして、それぞれが描くですね、異性との理想の出会いについて皆さんに朗読予定だったんですけども、
はい、
急遽というか先ほどですね、はい、スタッフさんがシチュエーション素材を作ってくれました。
あ、そうなん、
はい、
よかった、自分で読まんでいいんや。
読みたかったわ。
そう、あ、読みたかったんですか、太田さんは。
自分の口からぜひ皆さんにお伝えしたから感情を込めて。
理想がすごいです
。松永さん全然一個も喋ってないですよ今。
うん、なんかもう無理。だって自分
で後で後々頑張ろう。
自分のさ、シチュエーションをさ、はい、言うやん、
はい、
恥ずかしくない？
言ってくれるらしいから
。いやでも流れるのが恥ずかしい。
そうだね、逆に。
まあというわけでですね、その素材を元にみんなで理想の出会いトークを広げていきましょう。
楽しそう、
はい、黙って聞けるかな。
笑ったら
ダメだ。それでは早速ですね、まずこの方が描いた理想のシチュエーション出会い編です。お聞きください。
落ちている携帯電話を拾い、会う約束をする。拾ったお礼にとお茶をごちそうになり、意気投合して連絡先を交換。もしくはカフェで勉強中、ペンを貸してと声をかけられる。というきっかけから恋の発展を望むのは松永あずさ。
というわけで、はい、皆さんいかがでしたか。
これは恥ずかしい。
恥ずかしい。
俺が一番恥ずかしい。
構成作家の山
田ですね。めっちゃスタッフさんが読んでくれたんだね。
恥ずかしい。
ね、さあ松永さんですけどもこちら。
やっぱ偶然っていう のはね、出会いのきっかけとして憧れるよね。
そうですよね、
わ、
うん、
かるわかる。
なんか2個目のカフェで勉強中ペンを貸してっていうのが実際あって、
は
い、それは別に普通のなんかあれやねんけど、
ね、
そうそう、はい、でもなんかそういうのっていいなってその時に思って。
あ、めっちゃいいじゃん。実際あったのかよ。
実際あった、ただのサラリーマンやったけど。
いや素敵、逆に素敵。
いいな、
サラリーマンに失礼すぎて。
でもしかしたらそれそっから行ったらサラリーマンだったかもしれないっていう。
あったんかもしれないですね。
いや、ないですね。
ないですか。
好みじゃなかったとかそういうこと。
そうですね。
これはそこで貸した ボールペン貸したサラリーマンがありがとうっていうのと一緒にナプキンに連絡先書いとくべきやった。
いや、やばいです、そんなされたら
顔がす
ごい。この人からも妄想爆発してる。
もう今から走ってるわ。
はい、さあ、いろいろ言うておりますけども、さあ、それでは続いての理想のシチュエーション出会い編をお聞きいただきましょう。
はい、
続いての方はこちらです。
ハンカチ落ちてましたよ。
ありがとうございます。
お一人ですか？
はい、このお店ずっと気になってたんですけど、今日初めて入ってみてなんか素敵だなって。
落ち着いた感じとかいいですよね。
そうですよね、アンティークな感じがいいなって。
もしよかったら隣座らせていただいてもいいですか？というきっかけから恋の発展を望むのは平本圭。
やろうね、
恥ずかしい。圭
君、
恥ずかしいわこれ。
なんちゅうこと。
いいじゃないですか、このなんていうか、
ね、でもやっぱりあれですよね、偶然からのっていうのがいいですよね。
そうそうそう、
で
そのちってちょっとハンカチをしましたよ、ありがとうございますのリアクションとかで、あ、この子控えめそうでいいなみたいなフィーリングが来ての偶然とフィーリングのこう
気持ち悪いわ。
やめて。
気持ち悪い。
なんかキザな感じが出てんな、うん、
これ全部わかるね。
ね、うん、
いやいやいやいや、
はい、
やばおもろ。
はい、ではそれではですね、続いての理想のシチュエーション参りましょう。
あんま触れられ。
続いてのシチュエーションはこちらの方です。
ダイエットのため大阪城公園でジョギング。気持ちよく走っていると身長188センチの男前、例えるなら坂口健二にのマッチョが私を追い抜いていく。私はその大きな背中を見ながら、かっこいいなーなんて思うわけ。すると50メートルほど先にミニチュアダックスを4匹連れたおばさんの姿が見える。その途端坂口健二の足取りが怪しくあたふたとなる。どうやら犬が苦手らしい。すれ違いざま予想通り吠えられびっくりして立ち止まる坂口健二。その姿を後ろから見る私、ついつい大声で笑ってしまって耳を真っ赤にし照れる坂口健二に。僕、犬が怖いんです。そうなんですね、見た目は何でもかかってこいみたいな感じなのに。というきっかけから恋の発展を望むのはホーマン幸男。
さあ皆さん、
お腹痛くない？
いいやろ、めっちゃ
太田さんちょっと涙流してますけども。
坂口健二に。
いや、まず冒頭で、ね、冒頭のあの身長188センチの男前でけえってなった。
でかい、だいぶでかい。
やっぱでかい方がかっこいいから絶対。
でかいとかっこいいの基準的に、
うん、ごっつい人がいい。
前の2個と比べての詳しさが全然違う。
いや長いよ。詳しすぎるよ。
しかもこの出会い方って理想的なのかな。
でどんだけ坂口健二おすすめ。
いやもう坂口健二が好きです。
もはや坂口健二との出会い、
坂口健二がいいんでしょ。
理想の坂口健二との出会い。
違うね、坂口健二みたいな男前がな、犬にビビってた可愛いやんか。
ギャップにね、ギャップに燃えるっていう、
はいはい、
それが好きです。
坂口健二との出会いシチュエーション、
まあね、そういうことです坂口健二との出会い
重要なんだろ
う
ね、
はい、もうおばさんもめっちゃ犬連れてるし、
まあねはい、ということで続いてのシチュエーションに参りたいと思います。続いてのシチュエーションはこちらです。
コンビニで夜勤のバイトをしている私、深い時間はめったにお客は来ない。だけどここ最近パーカーにスウェット姿で眠そうな顔をした一人の男性が来るようになる。彼はいつも同じ牛乳を一本だけ買って帰る。時折100円菓子も一緒に。そしてポイントカードは絶対に忘れない。ある日私は勇気を出して声をかけてみた。いつも牛乳ですね。パーカーの彼は少し驚いた顔をしてから恥ずかしそうに、気づいたらなくなっているんでその度買いに来てます。それから店で会うたびレジ前でたわいもない話をするようになった。髪をバッサリ切った日の夜勤バイト、いつものようにやってきては牛乳一本をレジに置く彼、釣り銭を渡す時に目が合い、彼は笑顔でこう言った。髪似合ってますね。というきっかけから恋の発展を望むのは太田恵。
はい、ということで
みんな聞き入ってたでしょ。
いや私思ったのが、うん、太田さん髪の毛結構短いのにこれ以上バッサリどう切るんやろって思って。
いやでもなんか
家庭やから
ちょっとしたことに気づいてくれるってやばいですよね、
は
い、
そうもうね、コンビニっていうシチュエーションと深い時間深夜っていうところね。
でもこんなん好きになっちゃう絶対
やろ。そういうことやねん。ホーマさん分かってくれてる。
ホーマさんはね、
男人も多分分かってくれるんじゃ
ない。ケイ君なんかえーって顔してますけども今。
君は本当に私に対して敵対心を向けてくる。
絶対に忘れないとかどうでもいいんじゃないかなと思って。
せこい。
ちょっかりしてるってところ。
あ、ちゃっかりしてる。
そういうとこも好きってこと。
はい、
はい、
好きってか、はい、
そうですか。
ケイ君理不尽ですけどもさ、
いや
理不尽っていうか違うね。
じゃあ松山健一にがい
い。はい。
どこちなんかボソって言ってるけど。
ボソって言って
ましたけど、まあ聞こえないということで。
行きましょう。
さあそれでは最後のシチュエーションですかね。こちらです。
その時の私は。30手前地元に帰って小さな店をやっている。カウンターにはさまざまな料理が大皿に盛ってある。お酒も置いてあるけれどそれほど多くはない。自ら料理をするもんですから格好は割烹着に赤のフレームの眼鏡、衛生面を考えヘアゴムでお団子を作って髪をまとめています。お団子を作るとき、もちろんヘアゴムは一旦口に加えてから作るタイプ。お店を始めて半年、一元としてやってきたスーツ姿の男性、あれこれ話すうちに気があって週に一度はお店に来てくれるようになる。出会いから半年、互いにいろんなことが分かってくる。同い年と思いきや年上だったこと、今付き合っている人がいないこと、ナスがダメなこと、今では冗談だって言うし客という関係より友達のような二人、そしていつしか私は少しずつ彼に惹かれていることに気がついた。ある日の夜、台風のせいかお客さんが来ず二人っきりになる。テレビの音だけが流れる店内、今日はもう閉めようかねと口にする私。フライヤーの火も落としガスの元栓を閉めるためしゃがみ込む。すると彼が急に後ろから私を抱きしめる。どうしたんよ急に、
今日は飲みすぎやで。なあ、俺と一緒に住んでみひんか。いつもとは違うトーンに動揺する私。俺、お前のことが好きなんよ。こんなに一緒にいたいと思ったの初めてなんや。お前だけはどんなことがあっても守りたいと思った。だから一緒にいてくれへんか。生まれて初めての告白だった。なんで私の？私可愛くないし全然女の子らしくないよ。性格も明るないし一緒にいたら知りたないことばっかりやで。別に構わんよ。逆に知りたいくらいやわ。お前がどんなこと考えてんか俺は知りたい。気分屋でドジで頑張りすぎるお前のことをな。大切にしたいって思うのは好きやからなんや。だから俺んとこ来えへんか。ほんの少し戸惑いはあったけど私は小さくうなずいた。そして彼の私を抱く力がより強くなったように思えた。そんな夜というきっかけから恋の発展を望むのは川村光義。
トイレ行ってきました。
お腹いっぱいや。
聞いてる途中に思ったのが、はい、あれ女視点みたいな。
そうだね、これ女視点。
こういうことを考えてる女性が好きっていう、は
い、いや僕です。
え女？
いや、
まあ女になりたい夜だってあるじゃない。
ありがとうございます、
ね、なるほどね。
あと本当はこうきっかけですはないよね、はい、もうすでに、うん、
なんか
発展しきって、って
ドラマみたいに、
うん、どこまで書けばいいのか分からなくて、もう本来はもっと長文のこれ以上のもの書いてしまったんですけども。
小説やね。
脚本出してよかったレベルなんじゃない。いやそれやで、
なんか昭和の匂いがない、はい、こんだけある中でも特に自分の中のこだわりみたいなのはないの？
そうっすね、
特にないの？
特にない
の。ナスがダメなこととかもうどうでもいいやん。
あのヘアゴムを一旦口に加えてから作るタイプとかちょっとドキドキますよね。
決めますよ
ね。なんかね、そういう全至るところで分かるよ、はい、分かるけど細かいし、うちらが言えたことじゃないけどどうでもええやん。
カットできるとこもっとあったやろみたいな。
あまりにもね、思い伝えたいと思ったらここまで長文になってしまったっていうね。
伝わるけどすごいよね、はい、
ポイントカードと同じぐらいナスがどうでもよかった。
いやそれと一緒ぐらいヘアゴムとどうでもよかった。
いやいやいや、そこまで言われんの私。
いやでも素敵だと思いますよ。
いやでもこれ見てて
僕も結構好きかな、
うん、あれじゃないですか、あの彼女のことお前とか言うやつ無理なんですよ。
嫌な立ち、
嫌な立ち。友達とかやったらいいんですけど、うん、なんかお前何様やねんみたいな、あ、なりません？なんかお前って言われたら
なる、そこ
二択ありますよね。
私ときめくタイプ、
私もときめくタイプ。
私も
嬉しい。
私も
、はい、ということで以上、まあ失笑のうちなんでしょうか。変な空気のまま理想のシチュエーションでございました。
はい、
じゃあリスナーの皆さんもですね、理想の出会いあると思います、きっと、うんね、
あるでしょ。
長文でも大丈夫です。
ぜひ学ラジにお送りください。
知りたい知りたい、はい、
メッセージ送ってくれた方の中から抽選で、はい、あの幻の学ラジオリジナルステッカーとオリジナルクリアファイルセットにして、
なんだと
プレゼントということで、はい、ぜひぜひお便りください。さあまたですね、学ラジのツイッター、フェイスブックにもぜひ遊びに来てください。オンエア告知や収録裏話など こちらも楽しい情報満載です。
イエイ。
ツイッター、フェイスブックともに学ラジのホームページのトップページのリンクバナーが貼ってありますので、そちらの方からチェックしてみてください。
イエイ。
たくさんのメッセージ、書き込み、フォロー、いいねをお待ちしております。ホームページアドレスは fmosaka.net/学、すべて小文字で fmosaka.net/gaku です。さあというわけで大阪芸大学ラジポッドキャスト、
はい、
ここまでのお相手は大阪芸術大学放送学科アナウンコースの川村光義と
大田めぐみと
声優コースの平本圭と
制作コースの松永うさと
広告コースのホーマン幸男でした。
大阪芸大学ラジ